サイボランチ、明日に備えるラジオ。皆様いかがお過ごしでしょうか。京都市災害ボランティアセンターの西田博之です。もうあっという間に5月も最終日になりまして、実は私ある NPO、京都 NPO センターという NPO 法人の事務もしてるんですが、特にこうね、4月1日3月末の事業年度を取り組んでいる NPO の方はちょうどもうこうね、事業報告とか、税務関係の事務手続きの締め切りがね、今日ぐらいでございますので、多分ホッとされてるか、もしくはもう慌ててこの後5時までにやらなきゃならんかというふうな方もいらっしゃるかと思います。ますが、このサイボランチ明日に備えるラジオは、この間ね、震災が起こりまして、震災に関する災害ボランティア活動や、防災減災に関する情報というものを、分かりやすくお伝えするという形で取り組んでおります。実は先週はですね、NPO 法人の春日住民福祉協議会の会長でいらっしゃる、高瀬博明さんにお越しいただきまして、春日学区の取り組みとかですね、特に今力入れておられることとかっていうのをお話をさせていただき、お話をお伺いしまして、もう少し京都で何ができるのか、自分たちの住んでいる地域でどうできるのかっていうふうなところのお話をお伺いをしました。で、今週はですね、引き続きもう少し自分たちの地域で何ができるのかっていうテーマで、いろいろな、世代の方とかも含めて、じゃあ自分たち地域でこうしようと思うんだけどもっていうふうな思いの方に対して、今春日の事例を中心に、春日学区の事例を中心にですね、いろいろじゃあ何ができるのかっていうのをこう考える、材料を、もう一度この放送で、共有させていただければなというふうに思っております。それでは、その前にこの番組の趣旨をですね、ご紹介お願いします。
はい、京都府災害ボランティアセンター田村美里です。この番組は京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同し、災害ボランティア活動に関すること、ボランティア、イベント情報、防災豆知識などを分かりやすくお話しする情報番組です。災害ボランティアセンターの機能を生かし、多様なゲストをお招きし、面白、楽しく、時に真面目にお送りいたします。災害は忘れた頃にやってくる。備えあれば憂いなし。でも分かっちゃいるけど、できていない。そんなあなたへ、お昼の楽しいひととき、ぜひ私たちと一緒にお過ごしください。
はい、ということで、実はこういう番組でございます。で、先週に引き続きですね、今週も、スペシャルなゲストに、お越しいただいております。それでは紹介をお願いします。
はい、今回のゲストは、前回と今回ですね、2回にわたってご出演いただきます高瀬博明さんです。高瀬さんの疲れている役職を紹介させていただきます。 NPO 法人春日住民福祉協議会の会長、春日自治連合会会長、京都市上京区社会福祉協議会会長、京都市社会福祉協議会理事、京都ボランティア協会副理事長、上京区共同募金会会長、京都府共同募金会副会長でいらっしゃいます。
はい、高橋さん、先週に引き続き今週もどうぞよろしくお願いします。
わかりました。
先週はですね、春日学区のお話をお伺いしまして、マンションの建ったところから、火災があったりとかして、住民の皆さん自身がやっぱり地域で長く暮らしていくためにどう取り組んでいったらいいだろうか、で、実は地域自体の力が下がってきたんじゃなくて、地域をこうまとめていくとか、つなげていく、実は仕掛けとか、仕組みが実は足りないからそうなっていくんじゃないか、その中でいろいろとこう元気な人たちを中心に、例えば教室活動であったりとか、訪問、なかなかそうでない方に対して訪問活動とかを通じながら、またこういう防災というテーマでは、こういう防災集会というのを年に1回組長さんが変わられるということで、それを通じていろいろ議論をしていく中で、防災の例えばこれ用意しましょうという話だけではなくて、もう少し、じゃあちょっと避難するにやったら、なかったら私もあそこに行ってるし、ならなかった時もうそこへ聞いてもでええよとかっていうふうな、実はコミュニケーションを通じることによって、いざという時にじゃあ避難所行く前に一旦町内で集まって、で声かけ合っていこうか、そうすることで実は要配慮の方とかの配慮というのもこう取り組まれていくんではないかっていうふうなお話を前回お伺いをさせていただきまして、その実は会長としてそういう仕掛けとか仕組み作りにこの間注力をなされてこられたというふうなお話をお伺いしたかなというふうに思っております。 まあ、そういう中で、実は今週は、じゃあもう少し、例えば、まあ、高齢の方とか、障害をお持ちの方もそうなんですが、まあ、普通に地域で暮らしておられる方とか、はい、に対して、まあ、会長からアドバイスとかメッセージとかもお伺いしつつですね、はい、まずは最初に、実は高瀬さん自身、こういう、街の仕掛けとか、はい、仕組みとかもこうやりながら、一方でいろんな、こう、これまでのご経験とか、専門を生かして、いろんなところに、こう、講演活動っていうのもなされておられるというふうにお伺いしてるんですが、はい、どういうところに結構講演とか行かれるんですか？
そうですね、例えば、まあ、遠いところですと、はい、鹿児島行ったり、長崎行ったり、熊本も行っておりますね、はい、それから長野ですね、松本とかあの辺も行っとるんです。で、まあ、京都府ですとね、木津川市とか、まあ、この間は、京丹後市と言いましたですね、はい、で、あこに豊岡市っていうのがございます、兵庫県、あこもついこの間行ってきたんですよ、はい、だけどどこともね、やっぱり防災の話をしてくれということを言われますね、みんな関心が高いというふうに思ってます。
はい、主に今回会長こういろんな地域でお話しされてるんですが、どういうテーマでと言いますか、内容的にはお話の内容は多いですか？
やっぱりね、自治福祉防災というのはやっぱり切り口にしてるということは、一人の人がそんだけ関わっておるわけなんです、うん、でただ前回言わなかったですけども、うん、この行政のとのネットワークを組むことが大切なんですね、うん、はい、京都市にしてもそうですし、うん、消防署、うん、あるいは警察ですね、はい、そういうところともネットワークを組み、うん、そして区役所を中心にした形で町づくりしていくと、はい、その中でもし災害が起きたときどういうふうな形で動いていくかということも考えていかなきませんのでね、うん、はい、そういうふうな力を入れてますね。
あ、なるほど、はい、まあ、地域の方もそうですし、実は先ほど、ね、打ち合わせでもお伺いした、はい、こう大学でも、ね、はい、お話を、はい、地域福祉活動とか自治というテーマでお話されていく中で、特に会長自身が先ほどお伺いしました、はい、例えばそういう講演の中で、はい、若い人たちがこういうふうに感じておられるとかっていうので、はい、非常に感動されたというふうに先ほどお伺いしたんですが、
その通りです、うん、ただね、うん、僕はもう今は小学校、中学校、うん、高校、大学、すべての若者たちがですね、うん、まあ、街づくり、コミュニティということを考えていく時代が来てると思うんです、うん、ね、その中で、ああいうその大震災が起きましたですね、うん、だからもっともっとね、うん、関心度は高いというふうに思ってるんです、うん、で私は毎年ですね、小学校も中学校も高校も大学も行ってますけども、うん、去年ですね、うん、ちょうどその土砂女子大へ、うん、話しに行きましたときにね、後で感想文をくれたんです、はい、私はどこ行きましてもこう映像を映しましてね、うん、でリアルにこう話をするわけなんですね、うん、でその感想をくれた人がありましてね、その中でその神戸出身やという方がお二人おられたんです、うん、でちょっとね、読んでみますけども、うん、この方は、私は実家が神戸にあるのですが、阪神淡路大震災では家が全壊し、近所の小学校で避難所生活を送りました、うん、その当時小さかった私は瓦礫の中からおじさん、このおじさんというのは近所のおじさんなんですね、や祖父、これは自分のところのおじいちゃんです、近所のおばさんに抱きかかえられて無傷で2階の窓から外へ救出してもらいました、うん、緊急事態は家族だけでなく地域の人々が助け合い協力していくので日頃の地域のつながりは大切だなということを本当に感じました、うん、この人はこういうふうに書いてますね、うん、でもう一人おられたんです、うん、でその方はまたねこういうことを書いておられます、うん、この映像を見るとき私は阪神淡路大震災を思い出しました、うん、まだ幼稚園に通い出したときで覚えていることはあまりありませんが、とても印象に残ったことがあります、うん、それは近所に セント狩り、セントリのお風呂屋さんですね、うん、そこの人が近所の人にお水をたくさん配っておられました。たくさんの人がバケツを持って何度も何度も一回して、おられたのを覚えております。当時は何も思い出しませんでしたが、今思ってみますとやっぱりあのお水のおかげでとても助かったんだなと思います。改めて地域の私たちは地域の人々に支えられているんだなということを感じました。こういうふうに書いてますね。で結局やっぱりその地域の人が大切で、あの阪神淡路大震災の時でも災害が起きた、その時にまず助け出してもらってんのは家族であり、ご近所の方々であったということですね。あれを統計で見させてもらいましても、やはりご近所、家族から救出してもらっているというのが、もう非常に 65% ぐらいまで出てますね。だから、いざとなったら、やっぱり、ご近所の人に助けてもらうのよということは、裏返してみたら、やっぱり常日頃ご近所の人々と親しくしとかなければならんということが出てきますね。
なるほど、まあ、そういう意味では私たち自身が今回の震災の、ね、から学ぶことの一つとして、やっぱりこう支え合っていく、地域の中での支え合いっていうものはやっぱり必要だっていうことを改めて認識し直して、じゃあそれをどう今後の生活の中に生かしていくか。まあ、一つの示唆としては今、高橋さんが、例えば各小中高抱いて回られているような、そういう教育の中でもう少し地域での、こう支え合いの大切さとか、そういう子どもたち自身がこう地域とつながっていったり、まあ、今みたいなね、こう地域で感じたことみたいなのをこう表現していくっていうふうな取り組みが実は一つ重要じゃないか。またまあね、今後までこう支え合いとかこうつながりって実は作ろうと思ってもね、はい、なかなか作れないので、そういうまあ先ほどの話に戻すとこう仕掛けとか仕組みっていうものをどう、ね、こう仕掛ける側をこう、ね、仕掛けを作りながらそういう人たちがそこに入っていき支え合いっていう、ね、場をどう作っていくかっていうのが、そうですね、はい、実は私たちに今できることっていうのは、はい、そういう時にも耐えられる実は地域での支え合いの関係の構築が必要ではないかっていうふうな、はい、今お話をお伺いしました。
あのね、うん、その学校教育でない教育、うんうん、つまり子供はね、うん、地域の子供は地域で育つということになりますよね、うんうん、そうすると学校教育ではないけども、うん、今度地域のおじいちゃん、うん、おばあちゃんが子供たちにそういうふうなことを教えるというかね、うん、話をしていくということも、うんうん、大切なんですね。
はい、本当に地域のその教育力っていう言葉で言ったらね、非常に簡単にこう収まってしまうんですが、実はこういろんな人たちが子どもたちを見守り、その地域のことを伝えていき、でそういう子どもたちがそういうところから地域を学んでいきとかしていきっていうですね、こういう環境をどうね、今の時代にこう組み合わせた形で作っていくか、でそれの中にまあ私たち自身、例えばね、子どもやお年寄りだけじゃなくて、私みたいなこう30代とか40代の大人がどうそこにね関わっていくかっていうのを今後いろいろな仕組みを作る側として仕組みを作る側としてね考えていけばいかなければならないことかなというふうに思っております。はい、ということでちょうどあの時間でございますので、ここで一曲お送りしたいなと思っております。それでは玉さん、曲の紹介をお願いします。
はい、今回の曲は加藤ミリアさんでピープル、どうぞお願いします。
加藤ミリアさんでピープルです。お送りいたしました。はい。まあ、ということで、まあ、前半はですね、まあ、先ほどの、まあ、子供さんの話ですね。まあ、そういうふうに地域でこう育っていくことで、実はそういう、まあ、触れ合いとか支え合いっていうところも、若いうちから行動を築いて、こう学んでいくか、感じ取っていくかっていうところが実は今重要だっていうふうなお話をお伺いさせていただきました。まあ、そうなってくると例えばこう、ちょっとこれはうがった言い方で大変恐縮ですが、例えばまあね、あのご家族で子どもさんのいる家庭とかですとね、逆に子どもさんを通じてっていうふうなところもあると思うんですが、まあね、春日学区って非常にこうね、京都でも地の利のいいところですし、うん、こうね、 私も個人的に住みたいなと思うち、会長のお話聞いたらいいなというふうなところがあるんですが、うん、まあ、そういう部分では例えば今後いろいろな、まあ、周辺地域も含めて例えば大学生の方とか、まあ、そういう子供を持たない夫婦の方とか、まあ、私みたいな独身のものとかっていうふうな方がいろいろこう地域にこう、ね、住んでいかれる中で多分、まあ、今後そういう方自身も支え合いは必要なんだけど、どうやったらこういう今の取り組みのところに自分が入っていくたらいいのかわからないとかですね、関係の持ち方がなかなかどうやったらいいんやろうなって結構悩んでる方もいらっしゃると思うんですね。ぜひそのあたり、まあ、高橋さんからアドバイスといいますか、まあ、こういう防災減災、だけではないんですけども、そういう方に対してどういうふうにすればもう少し今みたいなこう地域での取り組みの関わりとかっていうふうにできるかっていうのをぜひちょっとアドバイスをいただければなと思うんですが、いかがでしょう。
なるほど、はい。ですね、その学生さんですね、うん、ワンルームマンションとか、うん、そういうのもあります、うん、でまあ、そういう人たちは学校へ行ったり、うん、あるいはお勤めをしたりということで、うん、常日頃その自分がこの地域に住んでいるという自覚がないんですね、うん、でその自覚をその意識的にそのこっち向かすということは無理だというふうに思うんですよ、うん、だから初めはそのいわゆるその暮らしてある人たちの趣味、例えばスポーツが好きであれば体育祭に参加してくださいよとか、ということでなんかこう周囲の人に近づくような方法を、まあ、考えていくということがもう大事だというふうに思いますね。で非常に関心をお持ちになったらもうしっかり、そういうところへ、町の中にも入ってくれますし、災害についても力を入れて、若者のいわゆるその今ですね、大震災のところに向けて行ってますように、うん、災害ボランティアとしてでも行くようになるというふうに思うんです、うん、でまあ一つの例ですけども、私ところはもう10年来ですね、立命館大学の産業社会学部の乾ゼミ生がですね10年来ずっと入ってるんですよ。で彼らはもう非常によくやりますね、うん、で勉強もよくしますし、いわゆるその住民の生活というとこからものを見ていって、でそれをこう1年終わった時に発表するということで、しっかりした捉え方をしております。ところがですね、そしたらその、まあ、A 君でありますね、その A 君がどこに住んでんのって言ったら、まあ、衣笠のどこどこのマンションにいると。そのマンションに暮らしてたら、その衣笠学校というのを知ってるかと言ったら、あんまり知らないと、はい、でその地域でのいろんなね活動というのはあんまり知らない。僕はねそれでもいいと思うんですよ、はい、だけど自分が春日学校に入ってきて、もういろんな取り組みを知り、そしておじいちゃんおばあちゃん、そしてニコニコサロンなんか入ってますから、赤ちゃんまで知るわけですから、自分が社会に出た時にその春日に一時期おったということが、もうプラスになればね、それでもいいんじゃないかというふうに思うんですよ。だからどっかで若者はどっかのそのところで何らかの勉強をしていくということが大切じゃないかなというふうに思いますね。
必要性を知っていく。
そうです。だから最近はですね、同志社大学でもコミュニティ政策学部っていうのがありましてね、それが何とかしていつこの地域へね、うん、出て地域を知ると、うん、で地域で勉強しようと思うんですけどね、受け入れる方がまだそこまで行ってない、うん、うちやったらもう喜んで受けるんですけどね、うんうん、だからやっぱり地域という教室、うん、地域という教室で勉強すると、うんうん、そうするともう実際に、現場でね、うん、どういう人たちがどういう年齢層でどういう生活をしたんやな、うん、というふうなこともね分かるんやないかというふうに思うんですよ、うん、でまあもう一つはですね、まあ、私はもう角度が違うんですけども、うん、その今空き家対策っていうのを、うん、京都市の方と一緒にやらせていただいてるんです、うん、それは行政の方と月に1回寄りましてね、うん、でもう5、6回やってるわけですけども、うん、空き家そのものは家主さんがやります、うん、だけどもだんだんだんだんお年寄りだけではダメやと、うん、だからファミリーが住めるような、うん、家主さんにね、うん、貸してあげてほしいと、うん、でまあいろいろな仕組みがありますので、うん、それについてはまた行政の方にお話に行ってもらったりしながらね、うん、 割とそれが動き出しているというのも事実でございます。それからマンションはですね、そのいろんな人が住んでおります、でこのマンションというのはいわゆる我々が言う地域では、平場の町内会なんですよ。とマンションは縦割りの町内会なんですね、だから同じように町構成をしてもらって、その中でいろんな活動をしてもらうというふうなことをやってほしいというふうに、思ってるんです。
なるほど、はい。そういう意味では今お話聞いてましてね、やっぱりこう地域のことをこう学ぶ場っていうんですかね、学生さん自身がこう地理春日学に入って、実はそういう支え合いとか地域での関係性が重要だって学んだことを、また自分たちが次住む地域で生かしてくれればいいっていうのもありますし、ひょっとしたらこういう30代40代も人も実は地域に入るきっかけとして、そういう地、大学とかと連携したこう地域の、歴史とか文化とか、そういう価値とか思いみたいなものを実はこう学ぶ場があるみたいなところがあれば、ひょっとしたらこういう世代ももう少しこう入りやすかったりすることによって、そういう空き家対策とねリンクして、こうファミリーの方が地域につながるきっかけとしてできていったら非常に面白いかな、なんていうことを今お話を聞いて思いました。そういうふうに今いろいろなこうチャレンジをなされておられる高橋さんですが、最後にちょっと時間で1分ほどで大変恐縮なんですが、今放送をお聞きの方にですね、ぜひ一言メッセージをいただければと思うんですが、いかがでございましょう。
皆さんが自分たちが住んでるところでどういうふうにしていったら長く暮らしていくかだ、そのためにはこういうことこういうことという課題を抱えながらね、一回振り返ってほしいと思います。やはり自分が子供の自分にどうやったやろうということを思い出しながらね、やっぱりその当時おじいちゃんおばあちゃん大人の人に支えられて、いろんなお遊びをしたりリクレーションに連れてもらったり、いろんなことやってた、京都でしたお嬢さんやってもらってたんですね。で、そういうことを考えながら自分の今のお年から見て子供にそれを伝える、あるいは自分がそういう立場から見て何がお手伝いボランティアができるかということを考えてほしい。今ちょうど東日本大震災があった時でございますので、ね、ちょうどいいチャンスじゃないですか、見直されるチャンスではないかというふうに思っております。
そういう部分ではこう遠隔地だからできることっていうのは、実はその被災地へっていうところではなくて、実は自分たちの住んでる地域へのボランティアであったりとか、こう思いをきちっとこうね地域の支え合いっていうところをこう感じていく、で地域をこう好きになっていく、でね、そこで地域に長く住むために何ができるかっていうふうなことを考えていくっていうのが、実はそういう今できることではないかなっていうのを、高橋さんのお話からこの2週にわたりまして感じることができました。2週にわたりまして本当にお忙しいところお越しいただきまして、どうもありがとうございました。ど
う
も
ありがとうございました。
サイボランチ明日に備えるラジオ、この先週から今週にわたりましては何ができるかということをテーマに、お送りをさせていただきました。で実はセンター自身も東日本大震災のことについて取り組んでおりますので、若干その説明も田村さんお願いをします。
はい、本日のサイボランチ明日に備えるラジオに対するご意見ご要望お問い合わせは京都府災害ボランティアセンターまたは京都市災害ボランティアセンターのホームページをご覧いただくか、ファックスまたは E メール、ファックスは 075-252-6311、075-252-6311または 075-354-8727 075-354-8727 までお寄せください。また先ほど申し上げました、京都災害ボランティア支援センターといいますのは、東日本大震災を受けまして3月13日にメルパルク京都を拠点といたしまして、京都災害ボランティアセンターが立ち上がっております。詳しい活動内容といたしましては、災害ボランティア活動に関する情報収集や発信コーディネート、また京都で避難されてきた方へ対してのボランティア活動の情報収集や発信コーディネート、また、災害ボランティア活動を支援するための募金活動、京都府や京都市などが実施する物資募集に関する広報支援活動などを行っております。毎週水曜日休館日となりますが、毎日11時から夜の8時まで開所しております。 連絡先は075-741-6001、 電話番号075-741-6001となっております。
はい、ということで、災害ボランティア支援センターも今活動しておりますので、何かこういうのしたいとかですね、思いがありましたらぜひお問い合わせをいただければと思います。で、また今日の先週から引き続きまして、今週、のお話といたしましては、地域で何ができるか、まあ、そういうところでいうと、いろいろこう地域に関わるきっかけとかですね、情報っていうのが、どこに行けばいいのかっていうのがお問い合わせとしてあると思いますので、もしそういうこともちょっと聞きたいんだっていうことでありましたら、ぜひ京都府の災害ボランティアセンター、もしくは京都市の災害ボランティアセンターにお問い合わせいただければ、いろいろとおつなぎしたりご紹介することもできるかなというふうに思っております。まあ、そういう部分では、こう決して私たちが、この震災、東日本大震災を受けて何かっていうことは特別なことではなくて、いよいよ自分たちの地域の中の、まあ、先ほど高橋さんの言葉で言いますと、地域で長く暮らしていくために何ができるかっていうふうな、考えを置き換えてでも実は成り立つのではないかなというふうに思っています。その中ではやはり人は一人で地域では暮らしていけないということかもしれませんね。そういう部分では支え合いながら、いろんな人たちが、実は自分が支えているつもりでも、ある人からは支えられている、そういう関係が実は地域に成り立っていくことが今後重要ではないかな、まあ、そのために、まあ、そういうことをどう日常で作っていくかというところを、私たち災害ボランティアセンターもいろいろなところと連携しながら一緒に考えていきたいなと思っております。災ボランチ、明日に備えるラジオ、月曜のひととき、いかがお過ごしでしたでしょうか。それではまた来週月曜日お送りします。さようなら。